通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。2月17日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、新しい1週間が始まりました。放送はね、飛び飛びになっていったりしていますけども、至って体は元気です。しかしながら咳喘息の状況は思わしくない感じ、少しずつね良くはなってるんですけども、週末もね病院に行って同じ薬をねもう一度処方されて、しばらく様子見っていう感じかなというところです。そんな感じなので、今週もねぼちぼち放送をね配信していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ほんとね、話したいネタは増えるばかり。でもね、さ、話したいネタって結構旬なものとかもあったりするじゃないですか。今だから話したい、今だから聞いてほしいね、今知っておいてほしいみたいなねお話、それがねやっぱりそのタイミングで話せないっていうのは、毎日配信してないねちょっとねもどかしさかなというふうに思います。まあどうしてもねお伝えしたいときはしっかりとね放送頑張って撮っていきたいと思いますけども、まあやっぱりねセーブしながらっていうのは大事かなというふうに思います。最近もね話したいネタどんどん増えていってます。みんなのためになるようなお話だと思うっていう話からね、どうでもいいだろうなっていう雑談まで、本当にねネタは尽きることない人生だなというふうに思います。いつもね、発信する観点で、物事を全て捉えていくと、割とね誰の人生もそれなりになんか事件があったりとか、面白おかしいことがね起きてるんじゃないかなっていうふうに思います。そうじゃないと僕の人生だけ面白おかしいことがねめちゃくちゃ起こってるみたいな感じになっちゃうじゃないですかねえ、でも実際そんなことはなくって、誰しもの人生は面白おかしく、時にドラマチックでね、本当にそういう風に一人一人がドラマの主人公、この世界の主人公として生きてるんだろうなっていう風に思ったりします。誰かのために力が発揮できる人たくさんいると思うし、素晴らしいと思う、僕もねそういうところあると思うんですけど、そうだけども自分の人生の主人公はやっぱり自分ね。それが主人公としての自分が誰かのために力を発揮できる人っていうものなのか、自分の物語のために自分自身で力を発揮できるのかっていう違いがあるだけで、自分の人生の主人公は自分。このことは絶対に変えることはできないことなんじゃないかな、普遍のものなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は1週間の振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。とはいえ、先週ね放送したのは3本ですので、コメントもね少なめになっておりますけども、コメントいただいた方、そして聞いてくださった方、本当にありがとうございます。それでは早速コメント返ししていきますね。まずはナンバー383、1週間の振り返りとコメント返し前編。この放送にプチひまわりさん、ひろみさん、のびママさん、トリクマクラブさんからコメントいただいてます。まずプチひまわりさん、たださんお帰りなさい、無理せずにお大事にしてくださいということでね、ありがとうございます。1週間ね放送ストップしての、復活っていう感じになったんですけども、やっぱね自分の特性とバランスをね理解していく、判断していくっていうとこ大事だなっていうふうに思っててね、僕の特性としては続けることが割と苦手じゃないっていうふうな特性があります。しかし一回やめてしまうと再起動に時間がかかるね、すごくパワーを使うっていうところがあったりするので、今回一週間休ませてもらったんですけども、このまま咳喘息のことを考えるとがっつり休みを取るっていうのも手かなと思ったんですが、そうするとね次の復活のパワーに膨大なね心身の力をね費やしそうな気がしたので、騙し騙しではありますけども放送ね撮っていこうというふうに思っております。もちろん体を大事にしながらですね。プチひまりさん、ありがとうございます。続きましてひろみさん、咳喘息、母親は10年くらい前から日々吸入薬が欠かせません、慢性的なものになりませんように本当にお大事になさってくださいということでね、ひろみさんありがとうございます。お母様ね10年前から吸入薬が欠かせないということで大変ですよね。僕も今吸入薬使ってますけど、きついなやっぱり、 慢性的なものにね、もう早なってるのかな、入り口かなみたいに思ったりするんですけども、まあね、しっかりと、治療をしながら慢性的にならないようにね、していきたいなというふうに思います。ありがとうございます。続きまして、のびママさん。咳喘息の時は喋らないのが一番ってドクターに言われました。思い切って休むことも大切ですよね。早く解放に向かいますように。ということでね、のびママさん、ありがとうございます。いやね、僕もね、言われたことある。これ今の先生っていうか、今回の診察の時には言われてないけど、今の先生だったような気がするな。でも咳喘息は喋れないのが一番、これ本当なんだろうなっていうふうに思います。実際に喋らない時は出ないんですよね。ね、なんかこう過敏になっちゃってるみたいなね、風に表現される先生もいますけど、本当そうだなっていう風に思ってるんですよね。黙ってる時めっちゃ落ち着いてて、ちょっと喋るともう止まらなくなるの、咳がね。もうなんかむせみたいな感じで。でも咳疲れるじゃないですか。ね、一回2キロカロリーぐらい消費するらしいですけど、まあね、咳ダイエットになればいいなっていう風には思ってますけど、でもきついから我慢しようとする。その我慢がまたね、ちょっとかっこ悪いんですよね。はっ、ぶっ、ぶっ、ぶっ、みたいな、余計きつそうな感じにね、なってるんじゃないかなっていう風に思ったりします。いや、ほんとね、早く解放に向かいたい。ね、本当にどうもありがとうございます。続きまして、取り組むクラブさん。咳辛いですよね、本当に。どうか早く落ち着きますように、無理なさらず。ということでね、ありがとうございます。落ち着いてほしい。もっといっぱい喋りたいっていうふうに思います。なので、無理せず、ちょっと喋りつつ、しっかり直していきたいなというふうに思います。いや、もう良くなった暁には、よかったら一緒にお話ししましょうよ。ね、ライブとかね、いかがですか？はい。それではね、次の放送ですね、ナンバー384、1週間の振り返りとコメント返し後編ですね。この放送にはゆかりんりんさんがコメントしてくださってます。ゆかりんりんさん、ありがとうございます。コメント返しありがとうございました。時が経つのは早い、早すぎますよね。睡眠計測本当に便利ということでね、これはね、先週の放送の時に、ポケモンの話した時かな、ポケモンスリープね、睡眠計測の話をした時のコメントに対してのコメント返しですね。ね、時が経つのは早すぎるよ、本当にね。睡眠計測はいいですよね。ま、あの、いずれかの形では絶対しておいた方がいいなっていうふうに僕自身もね、思います。僕はね、ほら、睡眠時無呼吸のね、疑いもあって、咳喘息がとりあえず落ち着いたら、ね、その治療にかかろうかなっていうふうに思ってるんですけども、やっぱいびきがね、うるさいっていうことでね、もう最近もう辛いわけですよ。辛いのは僕じゃなくて妻と息子なんですけど、それでも一緒のね、部屋で寝てくれてるのは嬉しいんですけど、いよいよになったらね、別々で寝ようねっていうふうには言ってます。でもそうなる前にしっかり治療していきたいね。そういうためには睡眠計測大事ですよね。そしてポケモンスリープにはですね、ポケモンスリープを押してるわけじゃないですよ。他のにもあるかもしれないですけど、僕がポケモンスリープしかやってないっていうだけでね、ポケモンスリープには録音機能があるんですよね。そう、無料でもその前日のね、睡眠時間の音がね、大きくなった時の、録音をね、自動で10回分ぐらいしてくれてるんですよね。なんで僕の時はもうね、いびきがね、10回分取れてるんですけども、もうね、みたいな、もう地震みたいなね、けたたましい音がね、鳴ってます。いや、本当にめっちゃ迷惑かけてるなっていうふうに思うんですけど、まあね、それもね、ちゃんとわかるこの睡眠計測機能、ありがたいなというふうに思ったりします。そしてゆかりんりんさんの続きですね。今更ですがお誕生日おめでとうございます。出遅れまくりクリスティーということでね、ありがとうございます。2月1日がね、誕生日だったんですよね。はいね、ということでありがとうございます。出遅れまくりクリスティーね、これ伝わる方はきっと同世代ですね。はい、どうだ、35歳未満とかにはこれ伝わらないのかな。はい、僕にはしっかり伝わってます。ゆかり兄さん、ありがとうございます。はい、そしてね、先週の放送最後になります。ナンバー385、タイプロ沼にハマってます、かっこネタバレなし。この放送にはですね、またゆかりんりんさんからコメントいただいてます。ありがとうございます。タイプロって言葉実は知らなかった。タイムレスプロジェクトのことなんだ。ネットフリも解約しているので、公式サイトの YouTube 動画を見ていきます。 オーディション番組見てて応援したくなりますよね、ということでね、本当にありがとうございます。いやーね、布教活動ですよね。ゆかりんりんさんがタイプロという言葉を知ってくれたということだけで、この放送はねした意味があるのかなというふうに思ったりしています。別にねタイムレスの回しでもものでもないですし、ファンでもないな。でも今回のねこのタイプロ見てねファンになったかも、すっごくね。もともとはうちの妻がね、嵐の二宮くんが大好きね、嵐箱推し、そして二宮くんの担当でもあるということなんですけどもね、二宮くんがやってる YouTube のね4人のチャンネルにタイムレスの菊池風磨くんが出ててっていうところで、まあ、あの菊池風磨くんのこともねとっても応援しています。でそこからタイムレスっていうことでね、タイムレスの、ね、映像配信を見ることになったんですけども、よかったねこのオーディション番組ね、めちゃくちゃよかった。本当に応援したくなったし、なりました、なった、これねマジでファンクラブ入ろうか今ね夫婦でね考えてるところですね。そしてまあ、このねタイプロのネタバレあり放送をちょっとねまた別の機会でねやりたいと思います。まあ、需要はないかもしれないですけども、とにかく喋りたい気持ちがやばいね、そんな感じなので、もしよかったらねまた聞いてくださいということでね、ありがとうございました。はい、そんな感じで今週の振り返りとコメント返し、すべて完了いたしました。コメントくださった方ありがとうございます。そして、たくさんの聞いてくださった方本当にありがとうございます。ね、聞いてくださることも嬉しいし、いいねをくれることも嬉しい。そしてコメントやレターでね何かしらの意見をくれること本当に本当に嬉しいです。どんな形でもいいんですけども、本当にね関わってくだされば僕もね配信している甲斐があるなというふうに思ったりしています。はい、これからもね、しばらくは毎日配信ではないかもしれませんけども、どうぞお付き合いいただければと思います。それでは今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では言葉遊びや世間の行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタラでした。また、おいでー。